皆さん、こんにちは。こんにちは。Windows Developers Day、デベロッパーデイ2日目、最後から2つ目のセッションになりました。皆さん、疲れてませんか？元気ですか？たくさんの情報を45分刻みで、ボンボンボンボン、セッション展開しているので、さすがに2日目になると皆さん、ちょっと疲労が出てくるかもしれませんが、このセッションではですね、100分は一見にしかずということで、ビデオ、音楽、静止画といったメディアを取り扱うアプリの開発について取り上げます。私は、デベロッパーのプラットフォーム統括総務でデベロッパーエバンジェリストをしています。最近はシルバーライトから、Windows Phone の方担当にシフトしてですね、あとは Windows 8も含めて、頑張っております。Twitter で鬼役さんやってますんで、ぜひフォローしてください。このセッションですけども、一応2つに分けてやろうとしています。基礎編として4つで、後半応用編を4つ展開したいと思っています。で、たくさんの情報を一気に伝えるので、皆さん消化しきれないと思います。ですので、今ブログに参考情報を上げときました。ネットにアクセスできる方はブラウザでこれ見てください。短縮 URL bit.ly の WA009 です。で、このセッションですけど、いくつかのマシン使いますが、これからの開発のスタイルを一応踏襲した形で、現実的な回をちょっと私は選択しました。一つが、そんなにパワーのないマシンです。ちょっと変えましょう。6番に変えると、これぐらいのマシンですね。 CPU1 ギガのマシンです。あと Windows Phone にもちょっと登場してもらうんで置いてあります。で、あとですね、開発用のマシンとして5番の方が、開発用のマシンとして使います。あと、スクラッチデモとか、静止画のデモで使います。で、これから多分ですね、早いマシンで開発をして、そこそこのその CPU のマシン展開してっていう形ですね。多分、リモートデバッグなんかを普通に使う機会が多くなるかなと思っています。このセッションはメディアの話です。メディアプラットフォーム、ざくっとした構成ですね。これ完璧に正確ではないんですが、主だったところで紹介するとこんな感じになっています。今日ご紹介するのは Windows 8のメトロスタイルアプリでメディアを使う話です。で、その下には Windows ランタイムがあって、メディアの機能としては DRM だったり、メディアの再生だったり、あとはカメラからのキャプチャー、あとトランスコード、あとストリーミングする機能なんかもあります。で、その下のレイヤー、黒い部分、ネイティブのレイヤーです。DRM に関してはプレイレディという技術を使っています。こちら Windows メディア DRM、 あるいはプレイレディ AES128bit で暗号化されたメディアの、ライセンスを管理してメディアを保護する機構です。あと、 Windows ランタイムの下にはですね、メディアファンデーションという、ものがありまして、その下で DirectX と Windows Audio Session API というのが動いています。で、こちらの部分はですね、非常に低レベルの話なんで、あまりご紹介したくはないんですが、ちょっと見てみます。C++ でメディアのエンジン使ってメディア再生するとどんな感じか、あまり見たくないですけど、C++ のプログラマーの方、ありがとうございます。フラッシュのプログラマーの方、います？ウェブでビデオ再生したことある方、ドットネットの方、あとはどっちかというと、そのサーバーサイドで、Ruby とか PHP とか使われているような方、ありがとうございます。いろんな方いらっしゃると思いますので、JavaScript だったり、C シャープだったり交えてやっていきますけども、ちょっと単純にこれやりますが、ビルドして、ビルドを開始して、なんか時間かかってますね。なんか配置失敗で出てる。なんだろう。もう一回リビルドしましょうか。ちょっとですね、中身を見ていくとですね、とにかくたくさんのコード書かなきゃいけないんですよ。再生するだけの話なんですけど、で、ちょっと配置失敗してるんで、ちょっとこれちょっと気になりますが、ちょっとここは、ちょっと 省略して戻りますけども、そっちの話ではなくてもっと、上のレイヤーの話をしていきます。で Windows 8でメディアの機能がたくさん拡張されています。でここに挙げたような内容がありますけども多くはこの後のセッションでカバーしていきます。はい、基礎編に入っていきましょう。まず静止画の話です。あの動画音声の前にですね静止画もあるんですけども昨今、デジタルカメラ、携帯デバイスなんかも撮りますよね。で静止画の扱いっていうのはあの非常に多くなっていると思うんですけども、HTML で書いた場合はイメージ IMG タグ XAML の場合はイメージクラスで、実行します。ではそれを使った簡単なアプリケーションの例を見たいと思います。5番よいしょと。実行しましょう。はい、今度は大丈夫ですね。はい、あの昨今、画像簡単に撮れますよね。皆さんあのデジカメなんかで普段写真楽しんでる方いらっしゃいます？あんまりないですかね。あと携帯でブログなんかにあのアップしてる方いますよね。はい、で写真いっぱいあるんですけどあのちょっと、こんな写真ですね。変な顔ってありますけどよく見るとカメラメーカーとかカメラのモデルみたいなデータが入ってるんですね。これイグジプト情報って形なんですけども、あごめんなさい、終了する必要なんですね。ということはですね、うかつにカメラで撮ったものをネットにアップすると危険ですよね。例えば、ちゃんと位置情報をつけてですね、IS-1T で写真撮るとですね、こう緯度経度情報入ってるんですよ。ということはですね、ちょっとお見せしますが、ちょっと待ってね、よいしょと、009、ちょっと怪しいキーを取り出して、さっきのアプリに戻りますが、ここにですね、ちょっと怪しいキーを入れて、さっきの画像を開くとどこで撮ったか分かるですね。ということはですね、あのうかつにあの写真を上げてですね、あのアリバイを作るのは危険です。なのでどうするかというとですね、これあの書き換え当然できるんですよ。ここですね、これ編集しちゃってなかったことにできるんですね。こうやってね、こういう形 でアプライチェンジしてしまえばなかったことになります。こんなことがですね、JavaScript で簡単にできます。JavaScript と C# でもできますね。どんな感じかというと、よいしょ、戻ってきて、よいしょ、ここじゃないな。すみません、プロパティのところですね、出すとですね、こういったシステムドットフォト、カメラマニファクチャーとか、こういったデータにアクセスできる API が用意されています。こういったのを使ってもらうといいかなと思います。はい、でじゃあ今度、音楽、ビデオの話にするんですけども、基本、Windows.media という名前空間の、クラスライバルを使っていただくことになります。でたくさんありますが、これを一個一個全部開発できないんですけども、いくつかトピックを後で紹介します。あと対応しているフォーマットとコーデックですね、たくさんあります。で今民生機で使える大抵のフォーマットは最終できると思ってください。はい、で実際の再生ですね、あのビデオ配信やられたことある方いらっしゃいます？はい、配信サーバー持ってないけどそれ再生のなんかフラッシュのプレイヤーとかですね、Windows メディアのプレイヤーとか置いてウェブサイト作ったことある方とかいらっしゃいますよね。はい、で、Windows 8のメトロスタイルの場合ですね、HTML のビデオタグ、オーディオタグで、簡単に作れますし、XAML の場合はメディアエレメント、メディアプレイヤーで、サクッと開発することができます。ちょっとやってみましょう。すでにあるビデオの URL を使ってやりましょう。新規プロジェクトを作ります。で、C シャープじゃなくて JavaScript でいきましょうか。他の言語で JavaScript で ブランクアプリケーション、メディア01、あれ、あ、同じ名前があると怒られますね、WDD デモ01、はい、立ち上がってきます。別に特殊なこと何もないです。ウェブの開発者の方でしたらもうすぐに使えますね。はい、ビデオ、ソースイコールインテリセンスでパスを指定して、あとコントロールズと、はい、実行します。もう見飽きましたよねもういいですよね。はい、はい、こんな感じですね。すぐできます。まあこんな感じですね。でこんな感じでできるんですけども、まあスレートで、その手のプレイバックの体験をするとですね、これ SDK のサンプルあるので皆さんも簡単に試していただくことできます。まあメディア再生 MP4 再生できますねと。PC8 音出てますかね。はい、まあ、そういうのもあればですね、オーディオ再生でマルチトラックの音声、
ये दूसरा चैनल है,
ये
दूसरा चैनल है,
这是频道三,
तो इस कनाल चार्टर,
まあこんなことができたりですね。あとは、ビデオのズームですね、ズームインみたいな、ズームアウト。
My name is Jason Weber, and my job is to make Internet Explorer fast. We care about.
っていうような感じでですね、活用していただくことができます。で、ちょっと戻って5番に戻って、あと従来の Windows メディアからのストリーミング、まだ舌をお持ちの方いらっしゃると思うんですけども、どんな感じかちょっとやってみました。すごく古いビデオで恐縮なんですが、私が2008年に撮影したビデオなんですけども、それを、ちょっとやってみましょう。で今度は C シャープで作りたいと思います。よいしょと、新しいアプリケーションで WDD デモ02と、でブランクページがあるので、よいしょと、でまあ簡単にやりますが、メディアプレイヤーソースイコール、よいしょと、でオートプレイイコール、こんな感じでやると上がってきます。ちょっと時間かかるんですけど、マイクロソフトのサイトにある Windows メディアサービスからストリーミングしてくるはずです。ちょっと時間かかってるな。で古いですよ。
My name is Scott Guthrie. I'm a general manager in the developer division.
あんまり古いビデオなんで怒られるかもしれない。 VS2008 とかの時代ですねすごい古いですけども、はい、そういう時は過去の資産もきちっと使えるようになっています。はい、じゃあ撮影です。再生だけじゃないですね。最近はこういった、あ、その前に重要なことを忘れました。再生でですね、さっきフォーマットでですね、ウェブファイル再生できますのありましたよね。ちょっとウェブファイルを再生してちょっと一つ実験をしてみたいと思います。大事なデモを忘れるところでした。すいません、 PC5 の音声をミュートしてくだ、音声外しますんで、いいですか、外します。はい、抜きます。でちょっとこれ状態で、さてさあうまくいくかな。どこ行った、これか。ですね、ウェブファイルがあるんですが、なるかな、まあ、すごい単純なものが流れてるんですけども、よく聞く音ですね、ピポパの音です。はい、ピポパの音を、よいしょと、さてここに取り出しましたる Windows Phone のアプリに聞かせ、あ、失敗したかな、もう一回いきますかね。 一回やろう。もう一回行こう。一個取れない。なぜか一個取れない。あら。これをやってると何をやってるか分かんないですね。ですね。ちょっと後でもう一回トライしますけども、ですね、実はあのトーンコネクトというアプリケーションが iPhone、Android であるんですが、これを Windows Phone に移植しようと努力をしてましてですね、でそれをちょっと、この場で実験してみたんですけど、音で URL を伝えるというサービスですね、でこれをちょっと、やってるんですが、もう一回後で時間があったらチャレンジしてみたいと思います。ごめんなさい。はい。で撮影です。キャプチャーですけども、まあ、こういったものでやっていきたいと思いますが、8番に切り替えて、あ、すみません、5番つなぎます。音声つなぎますでしょ。キャプチャー、ですね、これあのカメラがフロントとバックについてます。でスタートデバイス、スタートプレビューってやると私の顔が出てきます。ちょっと緊張気味ですね。汚い顔を撮ってみましょう。テイクフォト撮れました。スタートレコードってやると、ビデオが撮れてるはずです。ちょっと揺らしてるとあんまり変な感じかな。あんまり揺らした映像を見せると皆さんが酔ってしまいますけども。で、デバイスを切り替えて、後ろのバックのカメラにして、デバイスを起動して、プレビューすると、ちょっと時間かかるかな。はい、今度会場の人が、あ、ロックをしちゃった。よいしょと、よいしょ。あ、なんかタッチが反応しないぞ。あ、危険な。あ、来た来た来た来た。感じで、あ、撮れます。よいしょと。お。まあこんな感じでできるんですけども、実際のコードですね。としてはですね、ちょっと今切り替えますが、ちょっとこれすべてですね SDK のサンプルとして公開されているので、メディアって検索する、オーディオビデオで検索するだけでも70個ぐらいあのサンプルがあると思うので、皆さんあのじっくり研究していただければいいかなと思いますけども、メディアに関してはもう一回戻ると、このメディアキャプチャーというものが、利用できてですね、でコードとしてはこのメディアキャプチャーを使ってですね、撮っていくことができます。でデバイスの選択とか、あとキャプチャーするための、処理を、まあ、つらつらと書いていけばあの実行できるような形になっています。であとはですね、あのまあ、お見せしたように静止画の撮影、まあ、あのフォトとして撮るのとビデオで撮るのというのもあります。であ と,、ちょっと今日紹介できないんですけども、リアルタイムコミュニケーションでビデオチャットなんかのアプリを作ることもできます。あのビデオチャットで普段なんか会話とかされている方います？あ、結構いらっしゃいますね、まあ、だいぶ一般的になったと思うんですけども、まあ、そういったアプリもメトロスタイルで作っていくことができます。はい、あとですね、まあ、オーディオとしてはですね、あの一番よく使われるシナリオがバックグラウンドオーディオです。メトロスタイルアプリになるとですね、あのフォアグラウンドからバックグラウンドに回るとあの見かけ上止まるんですね。止まるんですが、音楽聴くときはやっぱり音楽聴きながらメールとかブラウザとか動かしたいですよね。でそういったときのための、処理が、ちゃんと用意されています。でポイントとしてはですね、バックグラウンドケーパブルメディアとかバックグラウンドケーパブル、あ、そういうあの、オーディオカテゴリーを、設定してプレイヤーを作ることになります。ではちょっと、デモをやりたいと思います。と5番に変えて、でですね、あのメディアボタンっていうのがあるんですが、あの例えばボリュームのコントロールだったり、あとは6番、 ここ、これ、わかります？これが再生とか停止、一時停止、次、前っていう感じでコントロールできるんですね。なので、5番に行ってセレクトファイルで音楽を再生して、5番音出ます。で、なってる状態で、ここですね。そうすると、一時停止すると、一時停止しますよね。もう一回再開すると。で、次へを押すと、次の曲に行きますと。これもう一回行きますと、ね、こういう感じで。そうですね。こういった、メディアコントロールというのを用意してありますので、こういうのを、お使いいただくことができます。で、あとはバックグラウンド処理させる、場合ですね。この AppX マニフェストというところに、宣言が必要になります。で、どこかというと、これですね。拡大しましょう。バックグラウンドタスクっていうのを追加します。で、あと、スクロールしていくと、あ、行き過ぎちゃった。よいしょと。ここですね。サポートされるタスクの種類でオーディオっていうのを選択してですね。で、あと重要なのはこう忘れちゃうんですけど、スタートページ、どっかページを指定してください。で、これを設定しておいて、先ほどのメディアコントロールっていうのを設定してあると、バックグラウンドオーディオとしての機能を果たします。メディアコントロール。よいしょ。こんなやつですね。プレイポーズとか、プレイが押されたとか、ポーズが押されたとかっていうやつですね。というのは、組み込みであるので、そういったコントロールとかキーボードを持っている場合ですね、それをそのままお使いいただくことができます。ちょっとさっきのもう一回だけチャレンジさせてください。ピポパがうまくいかなかった。一回終了してもう一回やります。よしと。もう一回6番に変えて。見えてるかな。あ、間違えた。アプリ立ち上げないとダメですね。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。5番一回切っていいですか。5番抜きます。5番一回音声抜きます。ごめんなさい。もう一回いきます。もう一回アプリを立ち上げて。できた。できました。ウェブファイル再生してですね、DTMF から、トーンコネクトの試作版にですね、うまく連携できました。ありがとうございます。はい。じゃあ前半戦。ここからちょっと応用編でですね、ちょっといろいろ楽しいことやってます。まあこれも一つの飛び道具なんですけども、面白いですね。音で URL を伝えて、情報伝達できる。ということはですね、ここで音を鳴らしてみんなで受けるっていうことができるわけですね。で、まあ、ぜひ、Android、iPhone だけじゃなくて、Windows 8も仲間に入れてもらって、Windows 4も仲間に入れてもらおうと思っています。はい。よしと。では、応用編に行きたいと思います。リモート再生。ですね、Windows 7からリモート再生という機能を使えるんですが、使ったことあるっていう仕方、手を挙げてください。初めて聞いたって方、正直に手を挙げてください。ああ、たくさんですね。圧倒的です。ですね、Windows 7の、メディアプレイヤーからですね、それに対応したデバイスに指令を与えてですね、デバイス側からそのコントローラー側に、HTTP でデータを取りに来て、再生はレシーバー側の方でやるという技術です。で基本は HTTP を使って DLNA のエクステンションを使っています。有線、Wi-Fi、Wi-Fi ダイレクトで接続ができるような形になっています。で今現状、リモート再生対応しているアプリと と、まあ、機器があるんですけども、今回ですね、音響株式会社様のご協力を得まして、こちらにアンプスピーカー持ってきてます。であと、E 音響のサービスの、ご担当の方からですね、音源をお借りしたので、それを使って、デモをしたいと思います。よいしょと。でちょっとごめんなさいね、カメラのセットアップをしておこう。よいしょと。あとはさて、8番に切り替えていきます。あ、すいません、あと5番、音声つなぎますね。はい、では行きましょう。どれだ、これだ。でフレイトゥーですけども、JavaScript のプログラムの方は、非常に嬉しいお知らせがあります。HTML のプロジェクト、メトロスタイルのプロジェクトで作った、アプリから再生したオーディオビデオは基本的にプレイトゥーにデフォルトで対応しています。何もしなくてもそのままできます。大変申し訳ございません。実害のない音源で、この辺で出るかな。なってくれない。で切断すると、はい、こうですね、続きをこっちで聞くことができます。はい、こういう形でですね、プレイを楽しむことができます。はい、なんですけど、このアンプ持ってないよっていう方がいらっしゃるかもしれないですね。でその方でですね、まずあのメディアプレイヤーでできるということをちょっとお見せしたいと思います。8番じゃなくて6番、なぜこういう構成でここにカメラを置いてるかってことなんですけど、プレイというのこのビデオ版をやってみたいと思います。ちょっとちらつくのごめんなさいね。リモートで飛ばしている様子が分かればいいので、ちょっとちらつきすぎだな、ごめんなさいね。ここでチャームを出してデバイスで、ここに今メディアプレイヤーが動いてるんで行ってください。はい、こんな感じですね。ということはですね、あのリモートにあるデバイスに対するプレゼンテーションツールを作れるんですよ。で、まあ、一つがですね、もう一つの例がこれですね。スライドショーを画像でこうやってですね、一旦こっちに切り替えた方が分かりやすいんですよ。これ切り替わってるんですが、これ切り替わってる状態で一回切断したらいいな。よいしょ、一回接続して、よいしょ、で8分かすと、これで分かると思うんですけど、飛んでますよね。飛んでるんですけど、こっちから取りに行ってます。あの再生側の方から HTTP で取りに行くというようなやり方になります。でプレイトゥーですけども、プレイトゥーもサンプルがあの用意されているので、詳しくはそちらをご覧いただきたいなと思っています。どこだ、ソリューション、でですね、どこだっけ、コード、あ、ごめんなさい、どこだ、シナリオインプットのところの、テンプレートリレートじゃなくて、サンプルクリックコントロール、あれ、すみませんね、ちょっと緊張のあまり、どこにあったか忘れてしまいました。サンプルユーティリティじゃなくて、シナリオリスト、違うな。ですね、 そういった時は、こう忘れちゃった時はやっぱり MSD に頼るがいいですよね。はい、たくさんやることをやってると分かんなくなっちゃうんですけども、プレイトゥーに関してはですね、プレイトゥーマネージャーっていうのがあってですね、ゲットフォーカレントビューっていうのをやって、そのデバイスとか接続するような形ができるようになっています。実はまあこのプレイトゥーだけでもね、昨年のビルドで、ワンセッションあったぐらいな深い話になります。はい、続いて、スムースストリーミングの話をしたいと思います。スムースストリーミングご存知の方どれぐらいいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。IIS のメディアサービスっていうのを使ってですね、バッファリングの少ない、ビデオ再生体験ができるものです。厳密にはですね、クライアントが頑張るんですね。従来のそのビデオストリーミングのプロトコルと違って HTTP レストゲットの形でですね、クライアントがサーバーに問い合わせをして、今これぐらいの状況なんでこれぐらいの待機幅のビデオの一部をくれという形で連続でアクセスしてやるものです。で、ちょっとシンプルなものをやってみますが、これも、まあこれ宮北って言われたことが多いと思うんですが、もうスムースストリーミングのこのね、デブウサギばっかり出てくるよねって言われちゃうんですけども、飛ばした時に、飼育が早いんですね。で一瞬荒くなります。ビットレート低いのをさっと取りに行って、その裏で高解像度を取りに行って、再生する技術です。はい、でもうせっかくなんで、まあこういうのをなかなか説明する機会もあれなので、ここでちょっとライブスムースストリーミングをやってみようじゃないかという話です。で、デモをやりたいと思います。使うのこれですこっち Windows 7 の環境です。エクスプレッションエンコーダー4 Pro っていうのを使ってやります。今これ、ライフカムの、ウェブカムが刺さっています。すでにご存知の方はもう聞き飽きたよという話かもしれないですが、お付き合いください。今、ライブソースを、追加して9に入れます。で種類の選択ってやつですね、はい、ストリーミングしますと。でパブリッシングポイントっていうのを IIS のメディアサービスとして送ります。でそれどこにあるかというと iNet マネージャーで IIS の、管理コンソールを出しまして、ここにあるよいしょ、サイトにあるライブスムースストリーミングパブリッシングポイントですね。でここに今 LS っていうものを作っているので、そこにエンコーダーから、送りつけると。でここがよいしょと、今動いてませんのでここをスタートさせます。で接続して OK かな。でプリセットが設定されてないで怒られてますので、H.264 を選択して、これ非力なマシンです。今から5年前の最新マシンですねってわからないですねコアデュオぐらいの非力なやつなので、ちょっとビデオ何本もエンコードするのは骨が折れるので2本ぐらいにしておきましょうか。はい、で、開始を押します。でエンコード開始しろよとしてます。わかんないんでこうしましょうかね。ここでこうやって動かしてみましょう。で、反対側に、行きまして、これを再生したいと思います。先ほどこの前のセッションでですね、畠山がやった、動画配信サービス側の話ですね、そこでちょろっとだけデモさせていただいたのですが、簡単なプレイヤーで再生してみたいと思います。コードとしてはですね、最初に、スムースストリーミング用のプラグインを初期化しておいてメディアエレメントで再生するだけです。よし、行ってください。なんか動いてないとあれですね。あ、ごめんなさい、音消しますミュートしました。 5番こちらでミュートしました、はい、来ないかな、あれよいしょ、これ出ないとなんか悲しいお知らせで終わってしまうじゃないか、ちょっと待ってくださいね、ちょっとチェックしましょう、ここがちゃんと見えてないんじゃないか、よいしょ、どう見えてますって、見えてるから出てきてくれて当然なんだけど、ちょっともう一回、もう一度、単に遅いだけ、流れてるんですけどね、なぜなぜ何か間違ってないな間違ってないんだけど出力されてないな、 LS ちょっと一旦これも後でもう一回やり直してみたいと思います、なんかやり直すといいことがあるかもしれないですね、さて戻して残り時間5分ぐらいの時なので急ぎます、トランスコードの話です、エンコードの処理されたことある方どれぐらいいらっしゃいますか、ビデオの圧縮退屈ですよね退屈ですよね、Windows 8メトロスタルアプリからですね、トランスコードの機能が中に入ってますので、それを実現することをアプリで作ることができます、やってみましょう、トランスコード、これ非力な 1GHz のマシンです、で GPU のパワー使ってますので、GPU のパワー使ってエンコードすることができます、ビデオファイルを選択してちょっとちっちゃめのしますね、開いてトランスコードってやると、進んでます。ちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃと。これ CPU でやってたらこんなスピード出ないですね。このマシン、GPU だけはパワーあるので、はい、それで、トランスコードはできます。で、あとはですね、細かく変えたいですね。あとは、ビデオの簡単な編集ですね、2秒のところから例えば20秒までをトランスコードしろという形で実行すると、その尺の部分だけ取り出してくれます、で途中でこうやめちゃうこともできますね、よいしょと、およいしょという形でですね、なので簡単なビデオ編集ソフトもメトロスタイルから作れると、そういう可能性もありますね、であと、プレイリー DRM です、DRM での、つけたそのビデオの配信って体験されたことある方いらっしゃいますか、はい、それはないけど DRM 嫌いだって人いますいますね、はい、いろいろあると思いますけども、プレイリーの DRM を、標準でサポートしています、メディアの方の話になりますが、それを利用するにはですね、プレイレディクライアント SDK4 メトロスタイルアップスというすごい長い名前ですね、長いんでめんどくさいんで短縮 URL でビットリーのメトロ DRM とやっていただくと、必要なビジュアルスタジオのプラグインが落とせます、で DRM としてはですね、オンライン再生する場合ストリーミングとかダウンロードのしな、プログレッシブダウンロードで利用することができますし、ダウンロードした後のオフライン再生というのもできるようになっています、で回帰でずっと使えるのとか一定期間のレンタル、定期的なサブスクリプションで お使いいただくことができます、で実際に利用するにあたってはですね、プレイレディのサーバーというものを、ご契約いただく必要があります、サーバー SDK ですね、あるいはプレイレディサーバー SDK をお持ちの企業様、特にビデオ配信系やられているいろんな CDN の、事業者様なんかと、契約していただいてですね、そちらのサービスを使っていただく方法もあります、あとはですね、最近発表されました Windows Azure Media Services というものの中にも、このプレイレディの機能が、入っているというふうに聞いています、で基本はそのメディアの通信は HTTP で、でライセンス発行に関してはソープの、リクエストを飛ばして実行するような形です、で、プレイレディがかかっている、 ものですね。こちらもサンプルはですね、先ほどブログの方に共有しているリソースの中に入ってますが、あ、もしかして書き忘れてたら後で追加しますね。で、これまあ、プロテクションがかかっています。って言っても分かんないですよね。これどうしてだっていう話になりますよね。どうやって証明するんだって話ですよね。なのでちょっと見ましょう。5番に変えて、さあ残り時間がどんどん刻々と迫ってきてですね、もう頭の中すごく焦っているんですが、そういう時こそ落ち着いてやりたいと思います。はい、ですね、ここにメディアがあります。この URL をメディアプレイヤーに渡してみましょう。よいしょと URL を開くという形で置いて OK を押すと、で再生できちゃったりしたらどうしましょう。あ、できませんね。問題が発生しましたって形になります。Web フェルプを見てもですね、よくわからないことが出ますが、こんな再生ができませんってありますけども、これ DRM で保護されてて再生できないものです。でそれをですね、プレイレディのライセンスサーバーの方にアクセスをして、このライツマネージャーですね、ライセンスを取ってくると、無事に暗号が解除されて、立ち上がってきます。でそれで、1個私は、重要なデモを忘れたので、ちょっとそれをやります。プレイレディからですね、プレイ2にもう一回戻りたいんですけど、ちょっとお付き合いください。8番で、ちょっとなんかライブスムースストリーミングがいかなかったのはちょっと悔しいですが、もう一回メディアプレイヤーを立ち上げて、で、ごめんなさい、ちょっとロスタイム1分、あ、いや2分だな2分お願いしますなんか初期化エラーってなってるな、なんかカメラがおかしい、ごめんなさい、ここでエンコーダーを終了させますね。もう一回、よいしょと、すみません、さっきプレイトゥーで重要なことを紹介し忘れたので、それだけ紹介させてください。ですね、うまくいくかな。メトロスタイルの IE10、インターネットエクスプローラーですけども、標準でプレイトゥーに対応しています。でこういう時に YouTube つながらないっていう、なんかどんだけついてないねんって、どういうこと。これもう一回ちょっと、じゃあマイクロソフトのチャンネルで行ってください。こう、あ、ロスタイムがどんどん広がっていく。行って、こればっかり根性でどうにもなりませんね昨日のセッションは根性で乗り切ったんですけど、ね、人がつながらないのは根性でどうにもならないですね。困ったな。ですね、これ再生している途中でデバイスから飛ばすことができるようになっています。こっちにピッと飛ばせるんですけど、今これこっちの再生が安定している状態じゃないのでストリーミングが始まらないんですが、本来はこっちに飛んできます。で IE10 の上で表示再生している、ものがDRM かかってなかったら、こちらに流れるようになっています。タブが悪いのかな、なんか、よいしょと、もう一回だけ、ごめんなさい、もう一回だけ、ありがとうございます。ということで、これを音楽聴きながらまとめたいと思います。このセッションで紹介した内容ですね。メディアプラットフォームの全体像、静止画の表示、メディアの再生、キャプチャー、バックグラウンドオーディオ、リモート再生、プレイトゥー、スムーストリーミング、トランスコード、プレイディ DRM です。 ライブスムーストリーミングが失敗しちゃいましたけど、あとはなんとかやりきりました。はい、リソースはですね、ビットリーの WA009 を参照してください。あとですね、大事なお知らせです。ディベロッパーキャンプ、秋葉原の UDX ですね、5月9日10日に開催します。無料です。メトロスタイルアプリの、開発に対してですね、また深くですねご紹介していきますので、ぜひ Facebook から Go メトロ、ですね、Go のところで数字の5にしてメトロってやると、Facebook の後にスラスつけて Go メトロで、ページを開いてですね、イベント情報を捕まえてください。はい、アンケートにご協力ください。ちょっと途中グダグダのところありましたけど頑張ってみました。WA009 です。忌憚のない、皆さんの、ご意見ご感想を、書いてください。これで私のセッション終わります。どうもご清聴ありがとうございました。